クリエイティビティの輪郭。この番組はクリエイティビティをキーワードに私たちの日常を見つめる番組です。はっきりとした輪郭のない曖昧なことを考えるって美しいことだと思いませんか？対話を通してアートのこと、教育のこと、日々の暮らしのこと、答えのない世界を一緒に覗いてみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
玉川さやかと
大河内千秋です。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
うん、この数回前ぐらいから話し始めているこの夏のね、
はい、
夏にいよいよ来てくださる、デンマークから来てくださるシアターマダムバッハの、はい、お話というのを最近させていただいてきてるんですけれども、
はい
はい、なんかその中でも今回ね、私たちの新しいチャレンジとして、
はい、
クラウドファンディングに今チャレンジしてますよね。
はい
はい、なんかそこで私たちがちょっと感じてきたことっていうのを今日は皆さんとシェアできたらなというふうに思っています。
はい、
はい、千秋ちゃんどうですか、ここまでクラウドファンディングというも、うん、今までやったことある？
初めてやりました。
うんうん、私もね、初体験ね。
うん、5月2日からスタートして、まあ、今3週間ぐらい経って。
そうだね、う
ん、本当にありがたいですね。もう10人を超える方にご支援いただいてて、うん、目標までも、ね、40% 手前まで来ている。
そうだよね。
そう、うん、
いや、本当にありがたい。なんか私よくシステムとか分かってなくてそうそう、よくほら聞くようにはなってきたし、自分もその寄付って何個かしたことはあったんだけど、
うん、
そのね、私たちの方で立ち上げるってことをしたことがなかったから、まあ、うん、とにかく千秋ちゃんが本当に血眼になっていろいろアップしてくれたしね、そこがなければできなかったことだけど、でもなんかこう私たち側からも、なんでこれがサポートしてもらいたいのかっていう強い思いみたいなのをすごくね、うん、文面で語る機会をいただけたなとも思うし、
うん、
なんか思いとかってあんまりやっぱり語る機会がないなっていうか、
うん、
まあ語ってる方だと思うんだけど、
はい、
なんか改めてこのページを作っていくときに、
うん、
ね、これはなくてはならないものだっていう気持ちがまた出てきたなって思うし、
うん、
ね、やっぱ一番強いメッセージとしては、そのポストコロナでこうずっと3年間閉じこまっている中で生活してきた子どもたちに、
うん、
一歩目何を見せるかっていうのは本当に大事だなっていうのを、
うん、
改めてやっぱ書かせてもらったことで、
ね、うん、
感じたなと私は思ってます。
そうですね、なんか私も、うん、日本の友人だけではなくてデンマークに住んでる友人とかも、ね、支援をしてくれて、その改めて顔が見える人の存在っていうのもすごくありがたいし嬉しいなって思ったんですけど、
うん、
なんか全く知らない人であったりとか、例えばその当日の公演には来られないけど、うん、遠方の方がご支援くださったりとかっていう体験を初めてして、
うん、
まあ、その今までってやっぱり顔を知っている人同士で何かを一緒に作り上げていくっていうのは、それこそ舞台だったりとか
経
験がありましたけど、
うんうんうん、
なんかそういうそのすぐ近くにいない人も含めて一緒にプロジェクトを作っていくみたいなことを初めて経験させてもらっているなっていうのをすごく感じていて、すごいなんか心強いなって思いましたし、本当やっぱり嬉しいですね。
うん、その素直にとってもありがたいし嬉しいし、
うん、
そういう事業みたいなことで大体補助金とか助成金とかそういうことをね、一生懸命取ってやっていくんだけど、うん、残念ながら私たちは今回採用されることがなく、うん、でもそうなった時にその、うん、すごくこう 全然さっきも言ったけど、その自分たちの思いみたいなのってもちろん助成金の方でも書くんだけどさ、なんかもうちょっとこうオフィシャルな感じじゃない、事務的に書くっていうか、今までも実績がこれでどうのこうのみたいな感じで書いていく。ね、まあ書く内容はそんなに違くないのかもしれないけど、やっぱり自分たちのこう言葉を使って、そこに共感してくださる方たちが、自分のお金でこの、事業をサポートしてくださるっていうのは、なんかもっとこう今の社会を一緒に作ってる感っていうのがあるもんだなと思って、なんかすごい感動するよね。
そうですね。
うん、なんかよそごとじゃなくなってくるっていうか、もう私も寄付何回かしたことあるけど、なんかはちょっとだけれども力になりたいなって思って、それが叶っていくのが嬉しいなって思いもしたことあるし、でもやっぱりこうサポートしてもらえる、いただけるっていうのは確実だね。
そうですね。
うん、し、やっぱりアート教育が大事だなとか、ポストコロナの子どもたちのことを真剣に考えてくださってる方たちがこれだけいるっていうのは、やっぱり、本当にやらなくちゃいけないんだなって改めて思うよね。
そうですね。なんかその直接の、まあ、1000円からね、一口でご支援もいただけますけれども、それじゃなくて、例えばご自身の SNS とかでこういう活動があるって拡散をしてもらえるだけでもすごいありがたいですし、なんかぜひこの辺りね、まだあと2週間ぐらいお日にちがあるので、
そうだね。い
引き
や
続
ー、
き。
ぜひお願いしたいですね。その拡散とかも全然お願いしてないのに、どんどんみんなしてくださったりとかして、それも本当にありがたいことだなと思うし、そのね、お金じゃないサポートの仕方っていうのも今っていっぱいあるんだなっていうのも皆さんにしてもらって気がついたりとかして。そうね、あと2週間。ぜひぜひ成功させたいですね。
達成したいですね。
達成したいです。なんか、やっぱりアーティストたちの方も絶対に来なくちゃいけないんだって言ってくれてね。これはちょっと無理かなって最初思った時期もあったんだけど、何が何でも行かなくちゃいけないんだって言ってくれて、だから彼らがやっぱどのぐらい子供たちのことを真剣に考えてるかっていうのもとても見えてきて、その時ちょっと本当に熱い思いが込み上げてきたなって思ったんだけど、その時も。かね、そういうのを皆さんでこう一緒に作っていけるし、そう、もう絶対に叶えたいよね、達成させたいし。で、そういうことの積み重ねがやっぱり、アート教育や子どものことを真剣に考えている人がこれだけいるっていう表現にもなっていくと思うんだよね、今後ね。だから、ぜひ、もしもご興味持ってくださる方がいらしたら、もう本当に SNS のストーリーズとか、投稿とかでシェアしてくれるのもとっても嬉しいですし、会場に足を運んでくださるのもとても楽しみにしていますし、ね。あとは、オンラインのセミナーとかもあるので、で、それが7月20日になってるんですけれども、そういったものは遠方の方ももちろん参加していただけますし、そういうオンラインのイベント、セミナーがリターンに入ってたりもするので、今一度もしご興味のある方は覗いてみていただけると嬉しいなというふうに感じます。
なんか本当にね、このクラウドファンディングのために改めてマダムバッハから日本の皆さんのコメントとかもいただいたりして、たりもしてますけど、ひときわそのね、子供の中でもやっぱり日本のことをすごい思ってくれているのも感じますし。
本当だね。すごく思い入れが日本に終わりなんだなっても感じるよね。
私なんか本当にこういわゆる公演って、まあ、プロデューサー側がいてオファーをして、あの人がいてみたいな、こうやっぱり関係性が主だったりすると思うんですけど、なんか今回に関しては本当に今までのね、そのオンラインの交流があった上で一緒になんか作ってもらっているっていう感じがすごく。
そうなんですよ。 そう、そこもすごいポイントだなと思ってて、やっぱフェスティバルとかでもうそれこそたくさん助成金が出ていて、プロデューサーがいてみたいな、目の肥えたプロデューサーが何組も呼んできてとか、そういうんじゃないので今回は。で、今までだったらバッハもそのデンマークと日本のね、交流何百年みたいので、150周年だったっけ？ちょっとごめんなさい、忘れて
あ、
しまい
そう
まし
です、そうです。
た。そうだよね。そういうので呼ばれるような、やっぱりすごく大事なカンパニーなのに、やっぱり私たちがやってることっていうのにすごい共感をしてくださって、今回こんな個人レベルの
笑ってる。
もう笑っちゃうよね、やっぱりもう すいませんって感じなんだけどさ なんかもう本当思いだけでやってますみたいな授業なんだけれども、やっぱりそこを彼らがこう書き取ってくれたんだなっていうのはすごい嬉しかったし、やっぱ何でもいいよって多分言う方たちではないと思うんですよね。
あ、
だ
もち
から、
ろん。
そこをこう私たちとの本当に限られた時間の中で、きっと感じてくださったんだなっていうのももう本当に感謝だし、ね、ダメかもって、ごめんね、ダメかもって言った時に、いや、行くよって言ってくれた時に、本当にはこれはご縁だし、ありがたいし、どうにかして叶えなきゃいけないことなんだって、もう一回奮い立たせられましたけれども。ね、あ、この間のでもインスタに投稿も載せましたけど、たけしくんがね、
会いに行ってましたね。
ねえ、羨ましいと思ったよね。
羨ましい。
そう、それも本当、去年のこのぐらいかな、いつかデンマーク行きたいななんて、クリスチャンとパニールさんと一緒に、オンラインのワークショップの時に、の後だったかなんだかに、4人でお話ししてたんですね、私とたけし君と。で、その時に、いつかデンマークおいでよって必ず彼ら言ってくれるんだけど、その時にたけし君が行きたいなーなんて、次回は絶対行きたいなーなんて言ったのに、必ずやっぱりたけし君、さすが叶える人だなと思って。ねえ、キュリアスガーデンのことをちょっとこの間も書いたんだけれども、彼らは、本当にね、子供たちのために、劇場も建てちゃったし、で、その劇場の中もプライベートツアーをね、オンラインでしてくれたんだけど、劇場があって、その裏にはね、もう創作過程の中でやっぱお家に帰っている場合じゃない時もあるんだって言ってね、ちょっと寝られるスペースが、自分たちが寝られるスペースがあったり、ちょっとしたキッチンがあったりとかして、本当に泊まり込みでやっぱものづくりをするみたいなんだよね。なんかその様子も素晴らしいなと思ったし、こうシアターからバンってドアを開けると、ものすごい美しい草原が広がっていて、そしてキュリアスガーデンって言って、まあ、好奇心の庭ですよね、日本語で言うんだったら。そしていろんなこう小さな石ころだったり、植物だったり、彼らがこういつでも作品のテーマにしている、ね、命に、人間以外の命にこう思いを馳せたり目を向けてみるっていうのはすごく彼らの作品の中心にあるものの見方だなって思ってるんだけど、子どもたちがその自然の中でいろいろ触ったり感じたりっていうことができるための庭があるっていうのが、なんかもう本当夢の国、まさにそっちの方が夢の国だなって私は思っちゃうんだけど。ねえ、なんかその発想自体が素晴らしいよね。だから
素晴
もう、
らしい。
日本に来たらその劇場がどうやって建ってったのかとかね、なんか国を挙げて作った感じはやっぱりしてなくってお話を聞いてる限り、そういうところもちょっとどういうふうな仕組みでああいう場所ができたのかっていうのは私すごい興味があってね、
そうですね。
皆さんもそうじゃないかなって思うんですよね。普通劇場って個人のレベルで建てるものじゃないじゃないですか。だからその辺がどうなってるのかとかもやっぱ学ぶべきところがあるんじゃないかなって思ってるし、なんなら私自身の夢なんですよ。もうこれはずっと20年ぐらい言い続けてきてるんだけど、やっぱり劇場とそのアトリエみたいのと、 まあそれこそキュリアスガーデンみたいなのが外にあったらもう最高だし、
ん。
自然の中でアーティストたちや子どもたちや地元の人たちがこう自由に出入りしながら、何か作っていく場所、クリエイトしていく場所っていうのが将来持てたらいいなっていうのはいつもね、あるんだよね。心のどこかに。そういうふうに思ってる中、彼らと出会えたっていうのも何か運命を感じるしね。本当こういうプロジェクトの一つ一つ、こういうことが日本で起こったっていうことが、やっぱり私たちの国のアートや芸術教育っていうのをこれから支えていくことになっていくんだって思うから、なんかね、長い目でこう見ながら一つ一つのプロジェクトをやっぱ大切に起こしていきたいなっていうふうに思うし、最先端でやってる人たちに実際に会えてお話が伺えて、彼らのプラクティスが目の前で見れてっていうのは、本当に宝のような経験になると思うので。
本当ですよね。なんかそのご自身の子供がいる、いないとかと、今現在子供に関する仕事をしてる、してないとか問わず、その彼らの、なんていうか、生き方だったり姿勢みたいなところ、本当になんか興味深いし尊敬するところがいっぱいだから、そういう観点からも本当にいろんな人に参加してもらいたいなっていうふうに思います
そ
ね。
うですね。もう一度、ここでクリアにしておきたいのは、その公演の情報なんですけれども、7月の15日になります。そしてこれは町田のパリオっていうところで、もう、小田急線、それから横浜線ですね。の駅に町田というのがあるんですけれども、どちらからもとてもアクセスのいいところです。
ほぼ直結なんじゃないかぐらいす
そう
ぐ
だ
で
ね、直結だね。濡れないで、雨が降ったとしても濡れないで来られます。はい、そこの4階になるんですね。この4階は私すごくご縁があってですね、自分自身ももう2回パフォーマンスしてるんですよ。で、1個はそれこそ子供のためのダンスと朗読のカンパニー、メタっていうね。この作品をやって、そこは賞を取ったりなんかもしたんですけど、とてもね、おしゃれな空間です。
素敵ですよね。
すごい素敵。それだけでも来てほしいなと思っちゃうような空間だし、そして朝はね、親子のパフォー、親子に向けたパフォーマンスというのがあって、で、対象は6歳までなんですけれども、大体2歳ぐらいから6歳ぐらいまでって思っていただきたいんですが、もちろん、そこだけ把握していただけたら、抱っこされの、されながらの子がいても構わないし、それからお兄ちゃん、お姉ちゃんがそこに来てくれてももちろん構わないですし、大人一人のご参加ももちろん大歓迎ですので、午前中は親子に向けたパフォーマンスだよっていうことと、あとは午後はですね、こちらももうちょっと頑張って告知していきたいなと思ってるんですけれど、さっき千秋ちゃんも言ってくれましたけれど、子供がいるとかいないとか関係なく、そのアートを通した教育っていう考え方にご興味のある方、もちろん保育者の方、お父さん、お母さん、先生、子供に関わりたいと思っていたり、関わってないけれども、こういう活動は大事だって信じてくれている方々にぜひ、来ていただきたいワークショップですね。こちらも午前中に、見ていただく親子向けのパフォーマンスと同じ内容をまずは体験していただく。で、その後に、どうやって彼らが、こういうふうな作品作りをしているのかとか、やっぱ彼らのこうフィロソフィーを感じられるようなワークっていうのを、彼らのファシリテートや私とたけし君のファシリテーションもそこで入ってきて、アーティストとの直接的なこう関わり合いっていうのをしながら、彼らがどうやって子どもたちをこうインクルーシブに考えて作品を作っているのかっていう世界観に触れられるワークショップになってます。楽しみだよね、これも。
楽しみ、3時間、す
3
ごいで
時
すよ。
間びっちり。なので、ちょっと今ね、私たちの告知の仕方もあって、親子のパフォーマンスしかないのかなっていう感じがするかもしれないんですけど、いやいや、午後には彼らがどう作ってるのかってことに実際触れられる大切なワークショップがあるし、結局はこの国のアート 教育や芸術作っていくのは大人なので、やっぱ私たちがね、学ばない限り、子どもたちにはその選択肢が与えられないっていう、本当に今、危機的な状況だと思うので、まあ、こんなところも楽しみつつ、一緒に学べたらなというふうに思っています。
はい、ディスカッションとかもあるんですもんね。
そう、そう。ね。やっぱり、ここでのインプットアウトプットってすごい大事になってくると思うので、はい。もう何にせよ、じゃあいいものがあるならデンマークに行ってみようとかってできないじゃないですか、まだまだ。単純に考えて。なので、まあこれからはどんどんなっていくと思うんだけど、やっぱり今年っていうところですごく価値がある、内容になっていくと思うので、ね。なんか外国人の方今すごい日本に入ってきてくださってるけれども、ね、なんでも安いんだろうね。
悲し
でもほら、だから私たちが出てくるのはかなりまだちょっとね、時間が
い。
かかるかななんて思ったりするので、でもそんな中でもこうやって一流のものが学べるっていうのは本当にね、貴重な機会だと思うので、ぜひぜひ来ていただきたいです。
はい、お待
は
ち
い。
しております。
お待ちしております。とにかく皆さんに会いたい。
そうですよね、本当にそう。
こうやってマイクの前で1年以上話してきましたけれど、会いたいよね。
会いたいです。
はい、なので、ぜひもちろん私たちうろうろしておりますので、おい、知ってます、いつも聞いてますとか言ってくれたらすごい嬉しいです。
嬉しい。
ね、ハグします。ねえ、なのでもう本当に素晴らしいことになると思ってるので、7月。はい。とってもとっても楽しみにお待ちしておりますし、皆様のご支援を本当に心からお願いしたいと思っております。
はい、よろしくお願
よ
いい
ろ
た
しくお
し
願いします。また概要欄の方にもクラウドファンディングのページっていうのを貼らせていただきますので、こちらからまたご興味のある方は見ていただけましたら、大変嬉しく思います。
コックさんもどうぞよろしくお願いしま
どう
す。
ぞよろしくお願いします。はい。ではでは、会場またはオンラインセミナー、お会いできると本当に嬉しいと思っています。はい。それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。